さて、この時間のお客様をお迎えしたのは兵庫陶芸美術館から学芸員の仁王さんです。ようこそお越しくださいました。
お願いします。
暑くなりましたね。
暑いです、ね、
でも陶芸美術館のあるところは本当に森に囲まれた美術館なのでいかがですか。
暑さは変わらないと思
います。変わらないですか、はい、そう見た目になんか涼やかな感じはしますけど。
それはそうですけども、は
い、でも館内は常にいい湿度といい気温になってますよね。
そうですね、人様よりも焼き物様なんで一応快適な、
はい、何度ぐらいに調整されてるんですか。
今現在はだいたい24度5度ぐらいですかね。
いいですね、羨ましい。
湿度も54とかですから
素晴らしい、
快適ですね、はい、
ぜひ皆さんねお出かけいただきたいですね。
クールスポットでいいと思います。
本当そうですね、はい、で今日またお話しいただくのがフリーペーパー夏号に掲載されました、今回は兵庫陶芸美術館での特別展焼き物を楽しむ2人の眼差しということで、先ほどちょっと皆さんにもお伝えしましたが受贈記念ということで平井明雄コレクション三浦徹コレクションということでことなんですが、はい、お二方からこうもらわれる経緯というのはどういう、
一応ですね、はい、お二方から、まあお話しいただきまして、はい、まあ、県の教育委員会ですとか、いろんな方からお話しいただきましたので、
そういうところを通して、はい、
で、まあ、寄贈って言いましても、うん、そのお話しいただいてすべて当館が受け入れるわけではないんですので、
そうなんですか、
まあ、我々学芸員がまあ全て調査させていただいて、その中でまあこれは館にふさわしいですとかいうのをまず学芸員が選ばせていただいて、はい、そこから外部の先生方の委員会がありますので、そこにも通さないといけませんので。
そうなんですね。
ですから2019年頃から確かお話しいただいて、3年がかりぐらいで調査させてもらって、で昨年度にようやく寄贈という形でしたので、
は
い、
あ、そうなんですね。じゃあやっぱりそのあたりはもちろんこう今回コレクションですからご本人 の、はい、お好きなものを選ばれた。
そうですね、は
い、その中でもいろんな方に見ていただきたいなというものを学芸員さんがまずは選んで。
そうですね、まあ、当館いわゆる兵庫県内の焼き物、お当時ですね、
は
い、
そうか、
そういう人、もう一点が現代陶芸を収集、はい、保存、まあ、展示してますので、その中でその現代陶芸の担当者が、これはどうしても館にふさわしいものと
か、
そこですね、視点で、はい、選ばせていただいたというのがあります。
その作品がどうこうではなくて、館にふさわしいかどうかというところを、それぞれに皆さんが検討されるという、はい、その経緯のあと、今回が、何点ぐらいになりますか。
平井さんが57件で、はいはい、トータル115点を寄贈いただきました。
平井さんの作品、はい、のコレクションですね、はいはい、
三浦さんは179件の198点、はい、プラス5件と6点をこれは今回展覧会ちょっと出品してませんけども、はい、ちょっといくつか作家さんの名前がちょっと、不確定の要素がありましたので。
そういうものもありましたか、
はい、まあ、調査の段階では確実にこの方の作品だということで、まあ、寄贈いただいたんですけども、
はい、
まあ、展覧会に向けていろんな調査していく中で、ご本人さんからもお話聞いてどうもちょっとこれは僕のじゃないかもしれないということも言われたので
そういうこともあるんですね、
はい、ただまあ不確定のものとしても、ね、展示できませんので、はい、そこでちょっと今回ご件
展示はしないで、
はい、ここはちょっと控えさせてもらいましたけども。
そうですか、はい、じゃあこういうふうにどなたかから寄贈されて、そしてこういう展示されるっていうの、何か今までの展示から比べると特徴的なものはありますか。
そうです、昨年も確かこちらでお話しさせてもらった赤木清さんのコレクション、
はい、
小祝り、明治のものと言いますけども、
ね、そうでしたね、
ああいう形で、まあ、個人のコレクションというのは非常にある程度偏ったものがどうしても多いですし、
その方の好みということで、
はい、好みが反映されてますので、ですから先ほど言いましたその中から、まあ、館がある程度選ばせてもらったりとかいうので、今回も展示してますけども。
じゃあ今回の特徴をちょっとまずは教えていただけますか。
そうですね、まあ、お二方先ほど言いました平井さんと三浦さんのコレクションなんですけども、はい、平井さんは大きく分けまして、そうですね、民芸と呼ばれる方の河合勘次郎の作品ですとか、
はい、
まあ、その作品にかなり感銘を受けて、いうことを言われてますので、民芸系の作家さんの作品と、あとまあ人間国宝の作品が多く見られますね、
はいはい、いわゆるこうオーソドックスな、
そうですね、
陶器という感じの作品が多く、
はい、でも全てその作家さんは亡くなられているということで、ある程度、はい、まあ、 評価を受けたような作家さんを、まあ、吸収されているという特徴があります。
ああ、そうですか。そしてもう一方、
もう一方の三浦さんは、まあ、先ほど言いましたように点数もかなり多いですけども、
ね、そうですね、
本当にこれは個人コレクションというような、分類はある程度展示ですので並べましたけども、はい、かなりこういろんな分野に、いわゆる器系の作家さんもいらっしゃいますし、あ、はい、まあ、オブジェを作られている方もいらっしゃいますし、はい、そういう視点でいくと非常にこう、多様な、
はい、
でご本人さん曰く、こう心にぐさっと刺さった作品 を見たらもうこう買わずにいられないというような方みたいで、
はい、
そういうのでかなり点数も多く、でまだ三浦さんに関しましては今回寄贈を受けましたけども、まだご自宅の方にかなり持っていらっしゃいまして、
そうなんですね、はい、きっかけはなぜこのように寄贈したいなとご本人たちはおっしゃっていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、もういわゆる言葉が正しいかどうか分かりませんけども、いわゆる就活じゃないですけども、やはり、はい、息子さん娘さんが、まあ、これをちゃんと引き継いでくれないというようなことも言われてましたし、三浦さんに関しましては一番最初に手に取ったというか、
はい、
買った焼き物が丹波焼だったの で、
うん、あ、そうで、
まあ、丹波に美術館があるということで、
はい、
できたらそういうところで、まあ、保存、まあ、保管あるいは展示していただきたいという思いもあったみたいで、
それだけやっぱりこの思い入れが一つ一つさっきもおっしゃったように特に三浦さんはご自分が会いたいでした時にこれぞっていうので、
そうですね、
集められたものが多いので、
は
い、
まあ、三浦さんは今もそうですけども神戸市の長田区で、
はい、
神戸私美術館っていう美術館を、まあ、開設されまして、
はい、そうなんですか、
まあ、全国的になんか私美術館っていうのあるみたいですけども、そこでその自分のコレクションを、
はい、
展示されてて、
はい、
もうすでに123回の展示をされてたみたいで、
あ、そうですか、
2000年に開館ということを伺いましたので、
はい、もう20年以上にわたって、
そうですね、
じゃあその中からもいくつかはこちらに寄贈された
そうですね、どうしてもどうぞっていうことを言われたんですけども、うん、
はい、
途中でちょっとこれは
またやっぱり
しといてっていうのがありましたので
いや、わかります、はい、
まあ、それはもう何十年とかけて集められたものなんで、
ね、そうですよね、
でお話聞いていくと、あ、これはいついつ買ったもんですねとかはっきり覚えてらっしゃるんで、
すごい、そうなんですね、はい、出会いの瞬間をちゃんと覚えてらっしゃるんですね、
そうですね、これはここに行ってこのついでによって
あだこうだストーリーまで
かなり覚えてらっしゃいましたのであ
、そうですか、はい、いや、もう私自身もすごく器は好きだけども個人レベルですから全然もうそんな日にはならないんですけども、はい、やっぱり家族が引き継いでくれるかどうかというところで、あ、これはもう引き継いでもらえないなと思ったら、
そうですね、
ね、どなたかに差し上げる、はい、でもいや、これやっぱりやめるわって同じようなことを気持ちは分かりますね、はい、
で、まあ、一応先ほど言った美術館なんで、
はい、
いわゆるそのやっぱりふさわしいものって言葉はあるんですけども、ね、そういうものを我々どうしてもこう視点で選ぶんですけども、
あ、そうですね、はい、
いわゆるかなりその個人でも次には大きい作品もかなり
持
ってらっしゃいまして、まあ、先ほど言った神戸私美術館というのは昔もともとなんか温泉旅館をされてたみたいで、おばあさんが、
あ、そういうことも
そこで、まあ、部屋も数もいっぱいあってそこで、まあ、展示されてるんですけども、どこから出てくるんかなというぐらいいっぱい出てきたりとかしますんで、
はい、あ、そうですか、やっぱりこうお客様をお迎えするという立場もあるから、求められてもまたすぐに見てもらえるということ
で、ね、
次々と求められて、はい、集められたということですね。じゃあもう少し詳しく伺っていきたいと思いますので、見どころ、
はい、
今日ね、そしていつもはもう図録という形でお持ちいただきますが、はい、今日は目録ですとおっしゃると、これはどう違うんですか。
そうですね、図録というのは、まあ、展覧会に合わせて、
はい、
まあ、展示構成含めて、まあ、見ていただくように作るんですけども、
はい、
まあ、目録というのは当館の所蔵品になりましたので、
あ、
まあ、展覧会に向けても作っていますけども、
はい、
まあ、館の所蔵となったので、まあ、広くその他館さんですね、にも見ていただいて、
はい、
まあ、うちはこういうのを所蔵しますよということで、
ま
あ、それを見ていただいて、まあ、借用の依頼があったりとかいうことも今後ありますので、
はい、
まあ、すでに三浦さんに関してはもう何件か借用依頼があったりとかしますので。
そうなんですか、はい、分かりました。じゃあこの、目録を見ながら、まずは平井さんの方の見どころを教えていただけますか。
そうですね、
コレクション、
まあ、先ほど言いました平井さんの作品に関しましては、
はい、
まあ、民芸と呼ばれる、うん、まあ、特に河合勘次郎の作品が
9
点ほどありまして、
はい、
まあ、それまでに古陶磁と呼ばれる、まあ、中国陶磁とかも集めていらっしゃったんですけども、この河合勘次郎の遺作展が、はい、まあ、神戸大丸で行われた時に、はい、まあ、非常に感銘を受けて、あ、まあ、どうしても手元に置きたいという思いで、まあ、収集を始め、まあ、始めたというか、まあ、積極的になられた、ということを伺ってますので、
はい、
まあ、河合勘次郎に、まあ、支持したといいますか、お弟子さんですとか、そういう方の作品も、まあ、上田すねじとか、
はい、
あるいは、まあ、丹波に来ました生田勝孝とか、
はい、
そういう作品も、まあ、収集されてということになります。
はいはい、その他はいかがでしょう。
そう、あとは、まあ、点数的に見ると島岡達造といいまして、
はい、
まあ、縄文造岩と呼ばれている、まあ、造岩ですね。
造岩、
はい、はい、器に、まあ、凹凸をつけまして、そこに全く違う土を、まあ、入れて焼き上げてという、まあ、技法があるんですけども、まあ、それを、まあ、縄文でやったということで、
はい、
人間国宝にもなられてるんですけども、その方の作品も結構多くありまして、まあ、この表紙の作品がそうですけども、
あ、綺麗ですね、
はい、表面見てもらったら分かるので、若干こう縄目の模様とかがあるような
形で、はいはい、そうですね、はい、とても綺麗な器が次々と形もいわゆる器ということ で、
そうです、ね、
全部
比較的器で、はい、まあ、あと、まあ、米線の人形ですとか、
ございますね、後ろの方に出てきました、
はい、大倉陶営のティーセットとかもありますけども、
はい、
まあ、この辺は特に前線は奥様が集めてらっしゃったものも含めて、
うん、
まあ、寄贈を受けたということですけども、
はい、そうですか。じゃあまずは前半は平井明雄さんの、見どころなどをちょっとコレクションをご紹介いただきました。ではちょっとここで1曲入れて、後半は三浦徹さんのコレクションについての特徴をご紹介していただきましょう。ハニーサウンドカフェ、3時25分を回っています。今日は久しぶりの陶芸物語です。お招きしているのは兵庫陶芸美術館からの学芸員新岡さんです。後半もよろしくお願いいたします。今回のフリーペーパー夏号の方にも掲載でいろいろお話も書いていただきました。現在行われております、受贈記念、平井明夫コレクション、三浦徹コレクション、焼き物を楽しむ2人の眼差しと、8月28日日曜日まで開催されています。今月皆さんにプレゼントとしてご紹介もしておりますので、ぜひ当選される方、そして残念ながら外れた方も今日のお話を聞きになられて、ぜひお出かけいただきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
で、
先ほどもご紹介いただいたように、とっても館内は涼しい、
24、5度、はい、
湿度も 50% ぐらい、はい、心地いい状態ですので、ね、
そうですね、もう人様よりも焼き物様、
やっぱりでも、まあ、絵画よりはデリケートじゃないけれども、やっぱそのあたりは気を使ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、今回一応焼き物プラス2点だけちょっと絵画じゃなくてですね、はい、いわゆるデッサンみたいなのがありますので、
あ、
そういうのにいわゆる照度っていうんですかね、明るさのある程度の制限がありますので、そこは若干暗いなっていうぐらいの照明絞ってますけども、それが焼き物なんで、
はい、
比較的今明るく見ていただいているという、はい、感じです。
ありがとうございます。そしてお二人のコレクションということで、前半では平井明夫コレクションという形でご紹介いただきました。では後半は三浦徹コレクションの特徴、それから見どころを改めてご紹介ください。
はい、三浦さんは先ほど言いました点数も多いですから、まあ、ある程度分類はしていったんですけども、
はい、
まあ、いくつかに分けるとすれば、まあ、いわゆる先ほど平井さんのところにもありました、いわゆる民芸系の作家さんの作品ですとか、あと工芸会っていうんですかね、そういう会があるんですけども、
工芸会、
まあ、いわゆる伝統的な焼き物を作ってる会があるんですけども、
はい、
そういうのに属している作家さんの、
はい、
いわゆる器系の作品が多い反面、いわゆる器じゃないオブジェ的な作品、まあ、ポスターの
今回ね、ポスターがなかなか
山田光という作家さんなんですけども、
はい、
まあ、そういういわゆるそういうので有名な作家さんの作品も、まあ、所蔵していらっしゃいまして、
はい、
まあ、この山田光の大きい作品とかはもう本当に美術館にふさわしいような大きさですとか、
はい、どのぐらいの大きさあるんですか。
大きさには60センチ近くありますので、
あ、
かなり大きいものですし、はい、
そうです
ね、ご本人さんもやっぱりこういう作品を手に入れた喜びはかなりあったみたいで、
そうなんですか、
はい、かなり当時のことも覚えていらっしゃいますし、
はい、これはどんなきっかけであれなんですか。
これはおそらくこれは多分オークションとかそういうので 求められたということを聞いてますけども、
多岐にわたるとおっしゃってましたけど、もちろん中にはとてもユニークなオブジェもありますけども、
そうですね、
全体的にでもどなたでもこう、あ、素敵、モダンとかってこう共感できる作品が多いですね。
そうですね、先ほどは個人的なかなり偏ってますけども、意外って失礼ですね見てて、あ、いいなっていうのが結構ありましたし、あとお茶碗のコレクションも結構あるんですけども、お茶碗も結構な数集めてらっしゃいますし、あと、まあ、この展覧会でいろんなところで紹介してるんですけども、はい、韓国の作家さんなんですけども、はい、シン・ソンホさんと言われている方なんですけども、その方の作品が20点近くありまして、それはかなりのコレクションということで、もうすでに当館で紹介する前から、はい、借用の依頼がありましたし、
はい、
この後も滋賀県で韓国の生き物という展覧会があるんですけども、そこでももう借用依頼が来ているということで、はい、三浦さん本人もソウルまで行って作家さんにお会いして求められたりとかしてますので、
三田青磁とよく似たような綺麗な青磁もありますね。そうですね、
いわゆる高麗青磁と呼ばれているものなんですけども、
はい、
そういういわゆる伝統的なものを作っている反面、こういうヘッドって言われている、
はい、
分厚い土を
本当だ
無造作にこうなんか重ね合わせて
よ、ね、
で、まあおそらく馬に見えるんですけども、はい、まあ、そういうものを作ったりとか、
ね、はい、
あとこれもチラシの表に使ったいわゆるドリームオブアフリカという、
はい、馬もございました、はい、ございました、
ありましたけども、
足の部分がとってもユニークなイメージがあります、はい、印象が、はい、あ、これもシンさんの作品、
はい、ですから先ほど点数的には20点近くあるんですけども、国内でも有数のコレクションだと思います。
はい、そうなんですね。本当皆さんゆっくりご覧になるにはそれこそ多種多様な形があるので飽きずに次から次へとというそんな感じもしますね。
そうですね、
今そして今日はご担当ということでお越しいただいてますが、もともと仁王さんはご専門は、
私は専門は考古学ですから。
そうですよね、はい、となるとこの現代とかなるとも
う全然わからないですね。
いやいやいや
今回の展覧会自体はもう、はい、まあ、ご寄贈いただいてということで、うん、まあ、お披露目を兼ねた展覧会をまずやりましょうと、
はい、
で、まあ、昨年1年間別のものが担当してたんですけども、ちょっと移動でいなくなりましたので、はい、そこから3月に引き継ぎをして、
はい、
でちょっと進みが遅すぎたのかなっていう状況だったので、はい、まあ、当館の現代担当とか含めて一気にこう、はい、仕事割り振って、はい、そこから4月5月はもう疲弊するぐらいみんな一生懸命やってもらったんで。
そうですか、
はい、で作家さんが現代陶芸の作家さんが多いの で、はい、芸能作家さんも結構いらっしゃいますので、あと、まあ、亡くなられた方も著作権がありますの で、
そ、 こです、ね、
その処理を全部
で、ね、
作家さんにすれば 80何人分の処理をしたりとか、
すごい、それをじゃあどなたか の、 後継者の方に確認するという、
はい、確認して、で撮影をした写真を見ていただいて、これを、まあ、
展示、
例えば展示のこういう目録に使いますよとか、ポスターに使いますよという了解をいただいて、という作業をずっとしてきましたので。
そうなんですね、はい、だから展覧会特別展をするにあたってはよく伺うのは本当に何年も前からご準備されるってありますけども、そういう地道な、例えば以前も伺ったら個人所有のところまでお手紙出したりお出かけになられたりっていう、はい、ありますね、うん、そういうご苦労があって、だからご専門でなくてもそこまで関わってこられるとやっぱりこの特別展というのがスタートした時には思い出はひとしおではないですか。
いや、
あ、そうですか
、まあ、とにかく無事に開いたなということ で、 で、まあ、あとその、まあ、と、内覧会の日に三浦さんは来ていただいたんですけども、
はい、
非常に喜んでいただいて、
あ、まあ、
感動したら良かったなとは思いましたので。
そうですか、はい、いわゆるこうギャラリートークもありますよね、いつも通り、はい、あと直近で残っているのは来月の16日と8月の20日のいずれも土曜日 ということですね。できたら作品一つ一つの、ま、いろんなこぼれ話のお伺いできるいいチャンスですから、ご利用なられたらいかがでしょうか。そして、まつわりますと言いますか、今回夏休みが入る期間 の特別展ですのでイベントがありますね。今から間に合うイベントご紹介ください。
一応ですね、ワークショップはもうすでに締め切りですので、あれですけども、7月24日の日曜日に、ここ数年ずっとしてたんですけども、夏休み1日丸ごと子どもの日ということで、子どもを対象に、来ていただいて、いろんなイベントを、自動電動ろくろの体験ですとか、あと学芸家では探検美術館といいまして、美術館の裏側を実際入っていただいて、一緒にこう探検しようということで。
ということは所蔵されているところがどういう場所かとかも見ることができるんですか。
そうで、展示室の裏側を見ていただいて、実際展示する時の、大きいエレベーターがあるんですけども、そこに乗ってもらったりとか。
めったにそれは見ることできないですね。
そうですね、基本的に外部の方は立ち入り禁止の区間ですの で、はい、その期間に見ていただいて、うちの美術館結構迷路のようにな
って
ますので、そこを一通りぐるっと回ってっていうことを、してますので。
じゃあそれはそれぞれまた別のイベントとして、
それぞれ申し込みがありますので、すべても事前申し込みで、抽選の方、当選された方にご連絡するということで。
そうですか。申し込み締め切りが
7月の5日だったと思います。美術館のホームページですとかにも広報してますので、
ぜひそれをチェックしていただいて、抽選ということは今からでもこの締め切りまでにお申し込みいただけたら大丈夫ということで、いろいろ子どもさんというのはいくつまでが入りますか。
中学生までは入れてます。同伴のお父さんお母さんも2名様までは多分無料に登録の日はしてますので。
わかりました。ぜひねお申し込みいただいて、お子さん方の探求心にねまたこう火がつけば面白くねなってきます
から
ね。
あとは夏休みの宿題とかに使っていただければと思いますので
自由研究としても、そうですね、ぜひ皆さんちょっとホームページの方ご覧いただきたいと思います。では最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
先ほど言いましたように非常に涼しい空間で個人コレクターの作品を見れますので、またよろしければご来館いただけたと思います。
ありがとうございます。もう始まっております。8月の28日まで、そしてプレゼントは今月いっぱい皆さんにも お届けできるようにしておりますので、ぜひお申し込みください。今日のお話、兵庫陶芸美術館学芸員の仁尾さんでした。どうもありがとうございました。